ということでここから、はいはいはい、ホラー映画の紹介入っていきますがね、
はい、
はい、久しぶりですね、
久しぶりです ね、
はい、ねこの感じ、
はい、はい、この感じが本当に、
うん、おーカオリンさんのボルテージがもうマックスじゃないですか、はい、
もう久しぶりだなって思います
声でけ
え、あれですよ、何でしたっけ、
はい、何ですか、
なんだ、
掘り出し物だ、
はい、
もう言えなかった、できなかった
掘り出し物が出てこない
掘ってない、
しかもカオリンさんはいましたからね、
いましたから、
はい、横にいたけどもう寝込んでましたからね、
本当にきつかったんですから、あの時、うん、ただもう悔しかった、
よく来たな
悔しかった、聞こえてはいたんですよ、うん、しかもあのまさかの自分が言ったものをパスされるという、
いやだから今回、そのね、そこでカオリンさんが紹介したかったであろうこの作品をここまでね置いておいて、寝かしておいて、カオリンさんぜひ言ってもらおうという私からの優しさじゃないですか、
まあね、
それね、ありがとうって言ってほしい、
はい、
本当ありがとうって言って、
あ、おざす、
うん、よし
あ、いいんだいいんですか、
割と
割と割と割と割と優しい、
うん、そう簡単よ、もみさん簡単だよ、
ナイさんにあんなにね、
そうですね、
厳しい厳しい、
パワーさんです、
パワーさんには今後
やっぱ定着してるじゃないですか、
もうあの綿が転がるたびに言ってやろう。はい。
はい。
まあそんなね、あとでパワーさんに怒られそうなことは置いといて。
3人で怒られました。
はい、3人で怒られはい、今回紹介する、まあ、どんどんいきますよ、
はい。はい。
今回紹介するホラー映画はこちら、パンドラム、パンドラム、
パンドラム、
イッフ
はい、来ましたよ、
はい、はい、まあパンドラム、
はい、
まあ厳密にはホラー映画ではありません、
はい、
ありませんがね、
はい、
はい、まあこれはまあね2009年のね、
はい、
まあドイツとアメリカの合作映画ですね、
はい、
うん、であれですよね、これね私もあのちょっと調べて驚いたんですけど、
はい、
これ実はチパミさん、
はい、
ね、チパミさんももうご覧になられましたよね、
見ましたよ、
はい、これね実はねバイオハザードとあとエイリアン vs プレデター、
はい、
で有名なあのポール・ウィリアム・スコット・アンダーソンがですね、
はい、
なんと制作に携わってるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからどっかなんかバイオっぽいなとか、どっかプレデターっぽいなみたいなところはね、
はい、
これ実は関係者だったんですね。
あ、そうだった。
私も後で知りました。
ねえ、びっくり。いや、びっくりした。
そうですね、特に後者の、うん、どっかプレデターっぽいなっていうのは特に。
ね、思いましたよね。
はい、
うん、っていうね、あの、意外とね、そんな有名な人が携わっていらっしゃる、この、はいはい、プレデターじゃねえや。
いいですかね、いいですよね、
うん、
はい。
パンドラムなんですが、はい、
はい、
ではね、
はい、
カオリンさん、久しぶりの。
久しぶりの。
はい。
ね、掘り出し物の時にちょっとね、うん、もみさんが説明をしていただいたので、
はい
はい、まあ、二重になっちゃうところもあるんですけども。
もう全然、あそこはリスナー誰も聞いてないんで大丈夫です。誰も聞いてない。
そんな悲しいことを言っちゃいけないんですよ。
いや、もう普及委員会の人しか聞いてないんで大丈夫です。
愛がある。逆に聞いてくださってる、
はい、ありがとうございます。
ありがたい、ありがとうございます。
は
い、
では、かおりさんどうぞ。
はい。物語は西暦2174年、
うん。
地球は滅亡の危機に瀕していました。
はい。
限られた資源の略奪、争奪が、頂点に達した時、うん、人類は地球に似た環境の惑星、タニスへの移住計画を進めます。
はい。
選ばれた6万人の人間と地球上の生物2000万種のサンプルを乗せた巨大な宇宙船エリジウムの中で、
うん、
2人の飛行士ペイトンとバウアーが目を覚まします、
うん、
ところが2人は冷凍催眠の副作用によって記憶を失っています、
うん、
そして自分たちの他には誰もいないことに気がつき船内を探索しています。すると自分たち以外にも別の恐ろしい何かがいることを知ります。
うん、
迫り来る恐怖とともに次第に明らかになる驚愕の真実とは。
はい。
はい。
はい。カオリンさんなんか雰囲気出てますね。
ね、
はい、久しぶりのことでちょっと気合が。
ミス
そこをかびました、
ね。ミスエリジウム。
はい、ミスエリジウム
適当でしょ、適当でしょ。
ミスエリジウム。
私、2014。宇宙船なの。ショックです。あれ、褒められてるの
これ空母的な感じですか
褒めてます、褒めてます。
あー、6万人。
どっちがいいんですか、じゃあ、ミスパンドラムとどっちがいいんですか。
ゴロ的にはパンドラム
パンドラムドラムドラムついてますけど。
え、そっちだけ切ったらおかしいでしょドラムみたいな。すごいパーティーみたいな
感じじゃない
ですか。
パーティー
パーティー、
はい、
はい。
そんなね。
そんなね、はい、このね、
はい、
まあ、SF 映画ですね。
そうですね。まあ説明の中ではなんとなくちょっと恐怖、うん、恐怖だって言ったり、うんうん、あのホラーなのかなって思うんですけれども、はい、
まあまあ分類するなら、まあ、はい、SF スリラーアクションに近いですね、
はい、
そうアクションなんですね、はい、一番さんの好きなねアクション映画なんですよね、 まあそこら辺もね、これ見てて面白いんですけど、まあ先ほどね、そのカオリンさんが言ったように、この宇宙船というものの中で起こる、まあもう完全に閉鎖されたね、空間の中で起こる、まあ奇妙な出来事だったり恐怖だったりを描いてるんですけど、まあこのまたエリジウムが、まあ超巨大で。
超巨大ですね。6万人乗せてますから。
そうですね。
6万人が、活動できて、かつ6万人の、はい、あの、睡眠ポット、
はい、
人工冬眠ポットが、
冷凍細菌
があるんで、そう、どんだけ広いねん。
端から端までがすごく遠いっていう。う
ん、はい、
っていう、もう超巨大宇宙船なんですけど、
はい、
まあ、まあ、主人公が、バウアー伍長。
バウアーですね。うん、はい。ベン・フォスター演じるバウアーですね。
そうですね。はい、で、まあ、それと同時に目を覚ますのが、まあ、その上司ともなる、まあ、ペイトン・チュイ。
はい。
ですよね。
はい。彼は、デニス・クエイドですね。まあ、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと。
うん、
有名な方なので。
あ、そうなんですか、はい。私はデニス・クエイドはね、わからなかったですね。ただピラニア 3D のあのエロいおっさんに似てるなとは思いますけど別人ではありますけどね、はい、
そうですね別人ですね、別人ですね、はい、
何に出てるんですかこの方、
この方、あ、ただですね、ホラー映画にはほとんど出てないですね、
そうなんですね、
デイアフターティモロー
で、は
あ
は
あ、でパパをやってます、
あ、そうなんですね、
あの救助、娘を救助しに行くのは彼です、一番最も有名なのはそれですね、あの主人公として出てるので、うんうんうん、まあ他にもかなりいろんな作品出てるので、はい、まあ皆さんご存知だとは思うんですけども。
それで言うとですね、はいはい、こちらのですね、まあ、バウアー伍長を演じてるのが、
はい、ベン・フォスターですね。
ベン・フォスターはですね、はい、サタティー、うん、じゃあ、サーティーデイズナイト。
はい。はい、一瞬今、サタデーって、すごい古いから。
サタデーナイトフィーバー。
あ、すごい、あれ、若い人になる。
そうですね。
なんかね、サーティーデイズナイトって、まあ、ホラー映画ですけど、はい、サーティーデイズナイトって、サタデーナイトフィーバーと、
はい。
すごい頃に出ますね。
一瞬被っちゃう。まあ、全然違う映画なんです
ね。そうですね。私は、ベン・フォスターは、どちらかといえば、X メン。
ああ。
まあ、でも、どっちも雑魚じゃないですか。
雑魚って言わない。
あ、そうですか。
はい、
どっちも雑魚系。
まあ、まあ、そんな雑魚な彼が、今回はね。
主演、
はい、ですね。
主演
ですよ、はい、でもなぜか表紙のトップはデニス・クエイド、まあちょっと覚えてにっていう感じですけど、まあ主人公は彼なので、バウアー君がね、
主人公右に追いやられてますけどね、はい、
これね、まあ先に言ってしまうとこのね、
はい、
このパンドラムという映画、おそらくですけどほとんどの人は知らないと思うんですよ、
そうですね、はい、
日本の映画好きの方でも、うん、まあ、みんな見てるかって言ったらそうではないぐらいの映画なんですけど、これね、確かですね、制作費が3300万ドルなんですね。
え？
だけど、興行収入が2021万ドルなんですよ。はい、大赤です。
足りてないですね。
大赤になっちゃった
です。赤、真っ赤ですね。
真っ赤になっちゃった。
はい、
これね、ちょっとね、
はい、
まあ、原因が何かっていうのは、まあ、正直厳密なとこ分かんないんですけど、はい、まあ、役者陣がちょっと微妙だったんじゃないかなみたいな、
まあ、正直あると思います、
ちょっとね、
はい、まあまあ、いろんなね、今宇宙まあ SF をテーマにした映画とか、まあ、ゾンビものとかいろいろあっても、はい、意外と主人公ちゃん、ね、有名な人を添えてたりとかするんですよ、うん、やっぱり、そう、まあ、ただこの作品は、まあ、デニス・クエイドはまあ普通です。有名さで言ったら。
そうですね。
正直、普通です。です
ね、普通の、しかも、
みんな普通、
はい、正直、表紙だけ見て、はい、あ、デニス・クエイドだって言える人が何人いるかです。
はい、このジャケットのデザインがまたね、はい、イケてないんですよ。
イケてないですね。
こんなイケてないかっていうぐらいイケてないですよね。
なんか
このパンドラムっていうこのタイトルロゴもね、なんかね、良くないし。
そんなにお金がかかってるように感じないという。
基本いけてないんですよね。はい、でも、これ本当良作なんですよ。これ、
ね、
ぜひ見てほしいんですけど、はいはい、まあそれをね、どうプッシュしていくかっていうのをね、
は
い、ま
あ、
ね、
今から、ね。私、正直後編のシーンがすごい怖くて。
後半。
今までのホラー映画を覆すぐらいの怖さ
です。あ、本当ですか、
本当ホラーじゃないですよ、これ。
いや、一番最後も、まあ、これはネタバレになるんで、
まあ、
後です
けど、まあ、ね、はい、
最後がめちゃくちゃ怖かったです。
あー、なるほどね。まあ、このね、そのホラボドで取り上げることに至ってる時点で、ある程度ホラー要素が入ってるっていうのはもうお気づきの通りなんですが、実は、まあ、先ほどストーリーの中で言った、まあ、何者か、ね。
はい。
要は、乗組員であるバウアーとペイトンも知らない何者かの存在っていうのは、これはハンターと呼ばれる、
はい、
まあ、もう化け物ですね。完全に化け物。
はい。
まあ、ハンターって言ったらね、それこそまたバイオハザードのハンターみたいな思い、浮かぶかもしれないんですけど、はいはい、あんなね、化け物化け物したものではなくて、
はい、
見た目がリアルにグロいんですよね。
そうですね。
このね、グロさたるや、もう化け物というよりはちょっと、危険な人間という形。
危険なね。
まあ、詳しく知ってる人で言うと、まあ、ディセントの地底人のパワーアップ版みたいな。
あー、そうですね。なんか、近しいものありますね。
ディセントの、
はい、
地底人に鎧みたいな装備させたって、はい、モヒカンにしたら、ああなったよ、みたいな、
はい。
そんな感じなんですけど。
ちょっとジューシーですよね、
見た目。見た目ちょっとジューシーですよね。で、またすごい強力なんですが、
はい、
こいつらがとにかくもう、むさぼり食うわけですよね。
はい、
人間をね。
はい、
で、また強いから、どんだけ倒しても起き上がるし、数も半端ない。最初は1体2体が追いかけてくるんですけど、はいはい、途中からもう無数のですね、このハンターが出てきて、もう、ヒーってなるわけですよ。はい、これがね、チパミさん怖かったわけですよね。
違いますよ。
違うの？
そこじゃないです。
違うの？あらら。
あそこは怖いですよ。怖いですからね。
そ
そこじゃないです。一番。
あ、じゃあこれはちょっとチパミさんがどこ怖かったか当てていく旅に。
あ、ぜひぜひ。
ね、旅をちょっとね。
カオリさんわかるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、そうなんですか？
あ、そうですか？
はい。
う
ん、
まあまあまあ。
まあじっくりね、ちょっとね、そっちは。
はい。
で、
はい。
はい。まあまあ先、はまあ、ネタバレしない程度で言うと、まあ、睡眠カプセル。
はい。
っていうのは、まあさっき言ったように副作用として、一時的に記憶の混乱が生じると。はい、まあ言ってしまえば記憶喪失に至るんですけど、はいはい、その記憶が戻る場合と戻らない場合もあって、
はい、
まあ、キャラクターによってはもうずっと6ヶ月1年戻ってない人とかもいたりするわけですよ、なんでいつ戻るかもわからない記憶の中で自分の記憶を探しつつこの広い船内を旅するっていうのがまたこの映画の、まあ、見ててハラハラするところなんですけど、そして、この映画のタイトルにもなっているこのパンドラムとは何か、
はい、
ね、こんなね別に宇宙船エリジウムだったらタイトルエリジウムにしたらいいじゃんとかね、
そうですね、
そんな感じもするんですが、パンドラムは何かっていうと、まあ、徐々に分かってくるんですけど、この軌道障害という、
はい、
まあ、架空の病気で宇宙船のね乗組員が不安とかストレスとかそういったものから発症する、まあ、精神疾患のことなんですね、
はい、
これをまあこの映画の中ではパンドラムと呼ばれてるんですけど、これって最終的にその妄想に取り憑かれてしまったりとかもう狂ってしまうんですよ、
あ、
まあ、強靭化しちゃうんですよね、
はい、
だからなんかこう映画が進むにつれて、
はい、
なんか激しいその感情を見せるキャラクターがもしかしたらパンドラムを発症してるんではないかなとか、
パンドラミスト、
うん、ちょっと鼻血が出てたりすると、はい、その怪我で出てるのかパンドラムの症状として鼻血が出てるのかっていうのが分かんなくなって、はい、うん、見てる側からしても、
はい、
徐々にその主人公だろうとどのキャラクターだろうと、こいつに感情移入していいのか、共感していいのか、はい、信用していいのかっていう風に、うん、だんだんとね見てる側も、
はい、
誰が誰だっていう風になっていくわけですね、うん、
ああそうですね、
うん、そこでしょ、
へ、え、
そこでしょ、
あ、違います、
違いますか、
はい、
おかしいな、
怖いんですけど面白いところやなって
思う、ああまあまあまあ私も面白いと思ってますよ、はい、
そうですね、本当モンスターが出てくるんですけど、あえてこのタイトルをパンドラムっていう風にしてるっていう、
は
い、このパンドラムっていうことが一番重きを置かれているというか、まあスリラーでありアクションでありますけど、どちらかというとそのサスペンス
の部分もね、
はい、私がこの映画好きな理由は、まあ、正直そこなので、
うん、
サスペンス的な意味で好きですね、はい、
あ、で言ったら私はあれですよ、
はい、
主人公であるバウアー伍長が、
はい、
まあ、記憶がまあ、断片的にね、
はい、
思い出すんですけど、はい、奥さんを思い出すんですよ、
はい、
まあ何ですかね、男性だからかもしれないんですけど、
はい、
まあ、性欲でしょうね、まあ、嫁とね、
はい、
まあ、ちょっとイチャイチャしてたりとか、
はい、
まあ、ことに及んでるシーンは思い出すんですよ、 でも、はい、目の前にいる人が誰かいまいちよく分かってない自分のこともよく分かってない
ダメだ
俺誰だっけみたいなあでも奥さんとやってたなみたいな
この映画の好きなとこそこですか
いやその奥さんを、はい、言ったら一緒に乗ってるんでその探していると、
は
い
う
ちの奥さんどこだっていうのでまあまあそのこのねその要はハンターがこの宇宙船の中にたくさんいるこの状況の、まあ、究明をしつつも奥さんを探しながらさらにハンターから隠れて行動する、まあ、隠れんぼ的なね、はい、要素もあってそういった部分は私はこの映画見てずっとハラハラしてましたね、
うん、ドキドキしますよね面白い
あの武器持ってるんですけどね、バウアーさんもね
持ってますね
すごい強力な武器持ってるんですけど、はい、もうそれでは太刀打ちできないぐらい相手が強いんで、はい、もうほんとずっとスニーキングで進むじゃないですか、はい、
そうですね武器もよく見るとなんかかっこいいのにあのそれ武器ダメなんだって思うい
やもう武器よりもねもうハンターが早すぎるんですよね、
はいそうなんですね、それこそエイリアン1ではなくエイリアン3みたいな、すごい走って追いかけるタイプの、は
い、もうすごい速い
シャシャシャシャシャって呼んでまた影が見える、バイオっぽいなうん、なんか
そうです
ライトで、ね、照らされて影だけがこう移動してるのが見えたりして、はい、隠れろとか息するなとか、ねね、そうやってね、うん潜んでいるっていうのはもうドキドキドキドキしますよね、はい、
そうですね、
うんまあ、ここで考えると、まあ、例えるなら、まあ、ちょっとね設定からも考えてもあの茨のわかります
わかりますさん、はい
まあ、漫画でも有名だったし映画化もした、
ねはい、
茨のっていうのがあって、
はい
まあ、それもねあの面白いんですけど、はいまあ、それプラス、まあ、ディセントプラス、まあ、幽星館の物体 X みたいなそんな感じですね私の中では
プレデターを入れていいと思うんですよ、うん、
プレデター入れるのはディセント抜こう
あじゃあディセント抜きましょう
ディセント抜き
ましょう
ところでみたいですね、はい
まあ、そんなね盛りだくさん映画なんですよね、
はいはい
うん、まあまあまあまあそんなところで、
はい
まあ、ちょっとまあここら辺から、まあ、確信にも触れつつ ね,、は
い、
ねちょっと、
はい、
進めていきましょうか、はいね、
そうですね、
うん、まだね、チパミさん の, あのどこが怖かったかいまいちよく分かってませんけど
旅もまだ始まりですからね
大丈夫かな、これちゃんと執着するかしら
執着しますします、う
ん、はいじゃあ、はい、ねちょっとまだ知りたくない方とかね、
はい、
聞きたくない方は、はい、あちょっとバーを先に進めていただいて
はい、
はいまあ、今からネタバレ入っていきます
はい
はい、
はい、というわけでここからネタバレとしてはですねよくよく考えてみるとストーリーってめっちゃシンプルじゃないですか、カオリンさん、これ。
そうですね。
めちゃくちゃシンプル。だって、ね、原子炉、うん、まあ、あの、このピンチの状況で、原子炉再起動させなきゃ、は
い、
ね、
はい。
このままではこの宇宙船のね、生命維持装置がなくなってしまう。
はい、
途絶えてしまう。その前に、原子炉再起動しよう。じゃあ、宇宙船の最深部に向かうぞっつって、向かってるだけなんですよ、
はい。はい。
しかもキャラクターも、よくよく考えると、誰ですか？まあ、バウアーとペイトンと、あとは、
女のそのナディアですね。
ナディアと、
はい、あと、
うん、
マンっていうね。
あ、農夫の方ですよね。と、あと、はい、コックのリーランドか。
はい。
うん、っていうね、もう、5人しか出てこないですよね。
そうですね、あの、よく出てくるのはその辺ですね、
。
途中でちょっと死んだりする人が出てきますけどね。
う
ん、
まあそうです
ね。はい
でもほぼ死なないんですよね。
そうですね。
ずっと進んでって、はい、だから、ぶっちゃけ終点は当てやすいですよね。これで見ると。
そうですね。
はい。うん。で、この映画の肝としてテンポの良さがあって、
うん、
まあまあサクサク進みますし、
はいはい、
その一方その頃こちらではみたいなのはあのペイトンと。ギャロじゃないや、バウアーのこの2択しか基本ないので、
はい、
まあ見やすいですし、
はい
うん、でまあミステリー要素もあって、まあ、程よきグロさもあって、
はい、
でラストもスカッと終わるんで、
はい、
自分的にはそんなねその突っ込みどころあってもねここまでよくできてるのはなかなかないと思うんですけど、
うん
うんうん
まあ、映像的にも豪華ですしね、
うん、
いやまあそこはやはりマニーの力ですね。
なるほど。
はい、はい。あの、はじめですよ。あの、うん、この映画、もみさんに勧めてもらったんですよね。
はいはいはい、
見たときに、はい、聞いたことない。
なんだよ、パンドラム。
これ。
しかもタイトルがパンドラムで。
パンドラムで。
なんだそれ。
パンとドラムじゃないですか。
正直。
よく言いましたね。
すごいですね。
今すごい。パンとドラムかよって。
いや、そこまでじゃないですよ。
あらららららら。
いやいや、もういいですよ、流してください、早く。
あんなダミアン・ゴーっていう名言を残した私に向かって、パンとドラムかよって言いました
。すごいですね、はい。
あ、すいません、なんか。
なんかすいません。
先に進めてください。
あ、そうですね。
はい、まあ、
拾いすぎましたね。
はい。
ちょっと忘れちゃったじゃないですか。あ、そうです。勧められて、見たときに、はい、いや、ね、正直まあ出てる人たちも、
いまいちだし、
マジンスクエード好きだから、って思って、
まあ、やりしてます
ね、見たら、映像が綺麗って、あれってな、有名じゃないよな、この作品。そうすごい映像綺麗、
まあ。映像というとちょっとまあ抽象的ですけど、はい、
衣装もそうですけど、
ね、まず、まあ、すごく凝ってて、アートワークも、ブルーレイとかで見ると、おまけで入ってるんですけど、もうこと細かにデザインちゃんとね、はい、スケッチングされてて、まあオープニングのその宇宙船の外観だけでも、はい、うわこれ金かけたなって気合入れたなっていうのはもう非常にわかる、
うん、
で、あのスリープ装置の中でつけてるマスクのデザイン一つにとってもね結構ねあのアイデンティティが高くて、はい、なんかあこれかっけーとかうわ不気味だけどなんかすごく見ててこうなんですかもう欲しくなるというか、なんかこういうのいいなって思うものが多いんですよ、
うん、ああ、うん、そうですね、なんか宇宙船内部とかもね、うん、迫力ある作りになってて、ね、
武器なんかね、
はい、
こうかっこいいですよね、
めちゃくちゃかっこいい、腕につけてなんか
ビュンビュン
ピョンって
あれ
欲しい、
あれ欲しい、すごいって思います、
あれが本当に欲しくて、はい、もうなんかそういうデザイン、
はい、
まあ、男子の好きそうなデザインっていうのが、
は
い、う
ん、あのデザイン一つ一つが本当に安っぽくはないんです、本当ちゃんと作られてるんですよ、
そうです
ね、でモンスターの、はい、あの造形もしっかり
作られてますね、はい、
そこら
辺黒いところはちゃんと黒いし、はい、
それをね、そうだからそれも持ってしてもまだそのね赤字になって
まあ、
たのがちょっとかわいそうな、
まあ、低さですね、はい、本当に何が原因だったんでしょうね、
あ、
まあ、きっとなんかあったんでしょうね、
話ずれるかもしれないですけど、
はい、
私一番かっこいいなって思ったの、
はい、
この映画の中で、
はい、
ビームヒゲ剃りですよもうビームヒゲ剃りが登場した時に、
はい、
なんじゃこりゃと思って
私もあれすごいなって思いましたあれいろいろしようとあるんじゃないかって思いましたもん、
バウアー誤調が目覚めて、
はい
ね、何年寝てたか分かんないけど目覚めたらヒゲボーボーだったと、
はいはい、
ちょっとさまずはヒゲを剃らなきゃっていうワンシーンで出てくるビームヒゲ剃りのそのもう半端ない利便性
すごいですね
ってやったらもう全部ヒゲが
あっという間にあれ売れますよね、
あれはすごいですね、
あれ売れる、
肌全然傷ついてね
未来のあれこそなんかついですよね、未来の
水忘れた
焼けてないとかね
余裕だな
きっとそういう CM あったでしょ
うね、あ出てた、
きっと出る時はもうそういう
CM で、焼けてない、
焼けてないはい、でまあ、
はい、
あれですね、まあ、どんどん話入っていくと、
はい、
まあ多くの謎がこの映画の中では語られるじゃないですか、
はい、そうですね、
例えばハンターの正体はなんだとか、うん、あと途中で出てくるギャロー伍長、
はい、
はい、
うん、これもねちょっとね、まあ、かなり怪しい人物なんですけど、
はい、
まあ、これをねやっぱこの謎としては大きくその2つの柱としてあると思うんですけど、まずハンターの正体っていうのはね、ティパミさん、
はい、
何でした？
ハンターの正体ですか？
うん、よし覚えてない、よっしゃ覚えてない
ハンターの正体って何でしたっけ
ハンターの正体はですね、まああんなね、はい、化け物的な見た目をしていますが、はいはい、元乗組員です、
あ
そうです、
そうですね、
はい、
まあ、ちなみにあれなんですよね、作中で一度もハンターと言ったりはしない
です
ね、
まあ、言ってはないですね、
はい、もうとにかく化け物というか、
はい、
変何かみたいな扱いになって、
いや素敵な、
はい、ただエンドクレジットにはハンターと出てくるんです、
うん、
あはい、
そのハンターは要は
ハンターって何やろって
惑星タニスの環境に適応させるためのね、
はい、
まあ、薬がねその乗っている6万人全ての人間に、まあ、投与されていたらしいんですけど、
はい、
その副作用とあとまあね後々分かるんですけどギャロ伍長がその殺し合いをさせていたことによる、まあ、戦闘民族化っていう、
はい、
まあ、そういった一つの進化がああいったハンターを作り出したのではないかと、
うんうん、
っていう風にね、まあ、ちょっとねあやふやに語られてるんですけど、
はい、
実はハンターは一緒に乗ってた人間だったよと、うん、ここでね、まあ、スリープしてたことによってのそういった ね、ちょっとした差が出てくるわけですよね。
はい。
うん。で、かおりんさん、今回何語りたいですか？
え、語りたいとこですか？
そうです。
いや、私は正直、まあ、モンスターのこともそうですけど、
うん、
どちらかといえば、まあ、パンドラムのことについてですよね。
はあ、パンドラム。
はい。
はい、
このパンドラム症、途中で話される事件の話、
うんうん、
私、あれが一番怖かったです。
あ、どこですか？
どこですか？
パンドラムが一体何かっていう説明が、はい、結構、まあ、冒頭の方で、
うん、
冒頭が途中で、注意ですね。電子メールに、ベントの注意から、
はい、
離れたところで説明があるんですよね。
はい、ペイトね、
バウアーに、
うん、
はい。バウアーに対して、
うん、
パンドラムが一体何なのか、過去に何が起こったのかっていう説明があって、
うんうん、
以前にですね、うん、宇宙船エデンという船があって、で、その船で乗員が、うん、パンドラムを発症して、
うん、
狂ってしまって、
はい、
その結果として同じように船に冷凍催眠で乗ってた、
はい、
5000人の人をボタンピッてやって全員宇宙に投げ出してしまう、
はい、で全員死んだ
わけなんですけど、
はい、
私あれゾッとしましたね。
なんです
ごい怖くないですか？
めっちゃ怖いですよ。
宇宙の何もない空間にカプセル一つで放り出されるんですよ。
ああ、なるほど。
うわって思います。バラバラ、しかもその描写がバラバラバラバラバラって、
うん、
一人一人全部人間なんですよ。すごい怖いなと思って、まあ、ハンターが襲ったりするのも怖いんですけど、無機質感といいますか、人間がこうボタン一つで5000人パーって宇宙に巻かれるっていう描写がすごい怖くて、
真っ暗な宇宙にね、
一番私ゾッとしましたね。あ、もう考えただけで怖いって。意外なところだね。すごい怖くないですか？食べ物もないし。
めっちゃ怖い
です。体一つで投げ出されるんですよ。
うん、前に見たゼログラビティに近い恐怖というか。
ああ、
無音の中で。まあ、ね、
まあ、
自分がね、まあ、餓死するまでを待つだけになりますからね。
いや、もう、大見さん、寂しがり屋なんですからね。
うん、
寂しがり屋でしょ？
うん。
なのでそんなね、一人で冷凍催眠されたまま宇宙に放り出されたらすごい怖くないですか？
いや、なんでしょうね、私ヤマトとかガンダム見てるせいかわかんないですけど、
はい、
なんかそういうのはフラッシュバックするだけでした。死んだ仲間たちがヤマトから
いやいやいやいや
いやいや
いやいやいやいやいやいやいやそんな状態じゃないですよ。もう何の音もない世界に、食べ物もない、
うん、
も
う
酸素も切れる、しかも身動き、まあ、寝てるんですから自分、
はいはい、
放たれるんですよ、
そうかな、
絶対救助
も来ないし、しかも友達いないんですよ、友達。
私はそんなことよりね、酸素欠乏症になったテムレイが帰ってきて修理費が10になる装置を作る方がよっぽど怖いですよ、
やっぱり気になりますよね、は
い、うん、いや、もう話全然聞いてないちょっとガンダム見てないんじゃないのあんたたち、見てないんかい。さあ、まあそんなね、
はい、
まあ、話はさておきね、
ま、ちょっと私はもうそこがすごい怖くて、
まだ通すんかい長えな、
うん、ま、だからまあハンターとか怖いんですけど、でも正直ホラーとかって正体引っ張るじゃないですか、
は
い、モンスターの、
うん、
速攻出てくるんで姿が、
そうですね、
はい、見た目も
おってなります。ここに早く出てくるんだっていう、
エイリアンみたいにこう隠れてはないですからね。
そうですね。
ね、
結構後半とかでうわって出てきたり、ずっと影のまんまじゃなくて、かなり早々に出てくる。
ボディがね。
ボディ丸ごと。
しかもうん十体出てきます、
ね。うん十体一気に。
終盤で、まあ、最深部に到達して、
はい、
ね、まあ、原子炉があったかいんですかね。わかんないですけど。
いや、そこの話しますか。
みんなね、みんなハンターが何十人とね、その現地より寝てるんですよ。
はい。
みたいな。
温まってるんです。あったかいのみんなが集まってね。
雑魚寝ですよね。
はい。
こいつらすげえなって思いますけど、それと同時に、こんだけのハンター用意したこの映画すげえなって思いましたよね。
はい、すごい数ですもんね。
そりゃ3300万ドルかかるよ。
いや、ハンターってエキストラですか？
エキストラ。すごいお金かかってるなって、そのまあだって結構全員分のね、あんなまあ特殊メイクをしてるのは結構珍しくて、まあディセントにしちゃって何にしちゃって結構 B 級寄りなものってどうしてもそういった正体あまり見せなかったり使い回したりすることが多いんですけど、このねパンドラムにおいてはそこら辺はもう惜しみなく出していく、
まあそれ だから結局のところ、
うん、
ハンターっていうのがメインじゃないからなんですよね、うん、本当の明かさなきゃいけない正体があるからなんですよね。
あ、そうです
ね。それはね、まあ、話戻りますが、
はいはい、
まあ、ギャロ五丁、
はい、
このギャロ五丁がですね、途中で登場するわけですよ。まあ、ペイトンが、まあ、発見するんですけど、お前、
はい、
何者だって言ったらね、はい、裸のギャロ子長がね、はい、出てきて、
は
い、助けてください言うて、出てくるわけですよ。で、あれみたいな。お前、どこの、ドイツだみたいな言ったら、まあ、スタッフ何々の、なんぼの、はい、まあ、ギャロ子長です、みたいな。で、最初は、下からね、私、何々で、みたいな話してるのに、はい、だんだんとね、その上位である、その、ペイトン注意に対して、タメ口で話したりとか、はい、偉そうになんか物言ったりしだして、あれってなっていくんですよ。で、見てる側も見てる側で、おなんかこのキャラクターずっと違和感あるなみたいな
ね、感じるわけですね。最初は本当に救助した別の、まあ、冷めた、寝てるところから冷めた人なんだって一思うんですけど、
そうですね、
本当にだんだん
仲間やと思ってね、
違和感をね、
そしてそのギャロ伍長と接してるのはこの映画中ペイトンさんだけなんですよね。
そうですね、
バウアーもギャロに合わないし、
はい、
他のキャラクターもバウアーに合わない、
はい、
だからまたここでパンドラムというものが、はい、あれこれもしかしてペイトン中尉の妄想じゃないのかなとか、もしかしたらギャロ自身もこれパンドラムじゃないのかなっていう風になっていくわけですよ。
ペイトン中尉がね作り出した妄想かもしれない、
しかもペイトン中尉は
ギャロ伍長自身もね
部屋に一人でいるんですよね常に、だからちょっとね発症しちゃったんじゃないかみたいな、
あららみたいな、
そうですね、主人公がもうちょっと狂っちゃったオチかなとか
で、まあギャロ伍長はいろんなことを知ってるんですね、はい、うん、まあ、なぜこういったハンターが溢れ返ったかっていうのも知ってて、
はい、
それをペイトン中尉に話してくれるんですよ。まあ、それのネタバレをすると、まあ、先ほど言ったようなことなんですけど、
うん、
まあ、副作用とかなんですけど、まあ、とあるその、一人のね、乗組員が、パンドラムを発症しちゃって、ね、
はい、
っていうのも地球がもう消滅しちゃったと。
はい、
うん、このエリジウムが旅立ってから、まあ、時が経って通信が入り、もう地球はもう消滅してしまった、
はい、
もう君たちだけだ人間はってなって、それを知ってしまった、
はい、
とある乗組員が全ての、はい、そのまあすでにその時起きていた、まあ、乗組員ですね、
はい、
上位を殺害して、
はい、
で自分が神となって人体実験を繰り返してるんだっていうことを、はい、ギャロ伍長自身が言い出すわけです、でペイトンは気づくわけですよ。それはお前のことだなと、
はい、
ギャロお前がその王と名乗り神と名乗り人体実験をしたり、
うん、
こういったことを招いたんだなっていうことに気づくわけですね、
うん、
でギャロー自身もそれをまあ半分認めつつ、でも結局まあペイトン中尉に閉じ込められちゃうんですよ、睡眠装置の中に、
はい、
でギャローが出せーこの野郎とか言ってるんですけど、この時もなんかまたみんなを殺す気かギャローってペイトン中尉に対して言ってたりするんで、もう意味がわからなくなっていくね、見てる側は、で、まあ、オチとしてはまあ、結局、
はい、
ギャロ伍長は、
はい、
ペイトン中尉だった。ペイトン中尉はギャロ伍長だったんですよ。まあギャロ伍長として見えていたものはペイトンの中での妄想、そして自分自身であり、記憶を失っているから気づいてなかったけど、実は自分が、
はい、
ね、もう何十年も前ですよね、その自分の年として何十歳も若い時に、
はい、
その他の乗組員を殺して、
いやもう彼は1000年生きてます。
ああ、そうです。はい、1000年生きてるんですけど、まあ、体の年齢的には、まあね、
はい、
はい、若い時に、実はそういうことをしていた、
はい、
ギャロ伍長自身だった、
うん。
っていうのに気づき、まさかのペイトン中尉が最後、まあ、ラスボスとして登場すると。
はい。
はい、
うん、まあ、ここでちょっとね、不思議に思うのは、その、バウアー伍長が、からしたら、
はい、
これ行って帰ってきたらもうなんか、悟ったペイトン中尉が、もうなんか、立ちはだかるんで、
そうですね。
わけわからないですよね。はい、
そうですね。
あそこの、
温度差
っていう。
えってなってるけど、意外と飲み込みの早いバウアー伍長が、
ね、はい、
貴様何者だとか言うんですけど、これよくよく考えたら2時間映画だから納得してるけど、
はい、
結構これ驚き
の展開。今までの、本当でもこの瞬間ハンターは何だったんだろうって一瞬思います、
う
ん、
そうそうそう、
はい。
ハンターは前座でしかない、
はい、そうなんですよね。
ただそこで、ペイトン中尉の、その、狂ったきっかけというか、
はい、
それが、モニターで映されるんですよね。
そうですね、
うん、
私一番怖かったのがそのシーンなんですよ。
どういうこと？
地球がね、破壊というか、なくなっちゃうんですよね、
はい、なくなってて、
うん、
かつその、まあ、これを見てみろって、
うん、
主人公たちにね言うんですよね、
はい、
うん、
ネプレイトン注意が。で、うん、あの、なんか、宇宙船の窓みたいなのを開けるんですよね、バーっと。
ほうほうほう。
はい。バーっとドームみたいなのが開いていったら。
宇宙船の、はい、あの、まあ、ブリッジの、
はい、天井みたいなのがね。
うん。うん、閉じられてたところ、ポーつって開くんですよね。
ええー。
うん、
まあ。もちろんガラス張りなんですけど、
うん。
それを見たら、
うん。
もう、星一つないんですよ。
真っ暗。
真っ黒。
うん。
あれ見たときゾッとしました、
ね。もうわから
ん。いやだって
空当たらんわ、
もう宇宙船以外は全部ないんですよ。
うん。
ほうほうほう。
まあその後またオチはあるんでしょうけど、
うん。
ワン中間もめちゃくちゃ怖かったです。
ダメだ。わかんねえ。それこれ無理だ。
あ、ダメですか。
スーパーストシコン使ってなくてよかった。
いや、カオリさんとちょっと似たような感じですけどね。
無理だ。
あー、でもあれですね。私もあの何もない空間って嫌ですよね。
嫌です。うわ、嫌です。
嫌ですよ。私あのゼログラビティ見ないんです。嫌ですから。
見ないです。
見ない。どういうこと？見たくなくて。
見たくなくて見てないの、
はい、
見た方がいいです。
あ、
う
ん、
そういう映画じゃ
ない。ダメなの。
そう、そういう映画じゃない。ゼログラビティはそういう映画じゃないから。
あの、そういう映画じゃないってのは分かってるんですけど、あのそれが怖いんです。あの、結局音がない。
あ、
しかももうプツって何か切れたらもう二度と助からないっていう、地球上では起こり得ないこと。まあね、なんか事故があってとかはあるかもしれないですけど、想像以上に、
うん、
もう自分の、なんだろう、こう、外のことじゃないですか、宇宙って。
うんうんうん、
まあ、あれがすごい怖い。
ああ。
いや、こう、
なんか、怖いです
よね。怖いですよね。
怖いですよね。
結構わかるんです、だから。うん、あの、無の怖さ。
ええ。
なるほどね。
いや、なんかあの、例えばですよ、広い体育館とかに一人でポツンって立つと、うん、なんか怖くないですか。多分そういうのと似てるんじゃないかなって思う。あの空間の怖さっていうのかな。
うん、ただね、ブリッジのウィンドウが開いた時って、もう結構それどころじゃなかったから全然そう思わなかった。
まあ、正直、シーン的にはそれどころじゃなかった。
なかった、
はい。
もうペイトン中尉との決闘とね、
はい、
こちとらね、仲間も殺されてね、
はいはい、
えらいことになって、しかもハンターが追いかけてきてるっていう状況で、はい、そんなところにゾッとする余裕はなかった。
そうですか。
まあ確かにあそこ意外と忙しいところで、
まあ、そうですね。
私は冷静だなと思って。私なの途中の時点の話は結構ちゃんと話があったので、あれですけどね。そんな冷静だな。
いや、もうなんか、はって我に返しましたもん。なんか、映画見てるんです
よ。しかもあれなんですよね。結局あれなんですよね。
まあでも、倒すんですよね。
真っ暗なんではなくて、
はい、
その直後に気づくんですけど、実は海底だったんですよね、
はい、
あれ、うん。
なんかね、光がね、
ペイトン注意も気づいてなかったんですけど、はい、
ね、
実はもうエリジウムはとっくの昔にその惑星タニス、地球にそっくりで環境も似ている、はい、移住可能な惑星タニスにもうついてて、
はい、
で不時着した挙句に海底にいたわけですよ、
はい、
だからウィン、まあ、ウィンドウ開けたとしても、はい、もう真っ暗だ、
はい、
もう何もない、星も何もないんだ、うん、俺たちはもう助からないんだって思い込んでた、
はい、
ところがペイトンさん、ご覧くださいよ、海でしたよと、は
い、ついてますよ、
うん、よかったやんみたいな、で、ここのね、
はい、
ちょっと展開が、
はい、
なんかね、個人的には納得できるようでできてないんですけど、
はい、あ、そうですか？
いやいや、もちろんね、あの、スカッと終わりますけど、
はい、
なんか、よくよく思い出してほしいのは、その、ペイトン中尉とバウアーが対決して、
はい、
で、バウアーもだんだんパンドラも発症しだすんですよね。
そうですね。
はい。
はい、
なんか、壁の中からハンターがこう出てこようとしてるとか、
はいはい、
なんか、変に空間が歪んだりとか、徐々に自分のことがよくわかんなくなっていく描写が入って、
はいはい、
あ、やばい、バウアーもやばい、このままでは、バウアーもおかしくなっちゃう、
はい、
っていう描写は、まあ、わかるんですけど、
はいはい、
その後、その壁にひたすら、まあ、銃を向けて、
はい、
ね、バビューンって撃って、そしたら壁の一部が、って取れて、
はい、
でそのガラス、
はい、
ね、まあ、その海とそのブリッジを隔ててる、
はい、
そのガラスにカンって当たったら、ピキピキピキピキッってピキピキピキピキピキピキって、はい、うわ逃げろーって、でまあそのバウアーと、
はい、
まあ、ヒロインの女の子がね、
はい、
うん、ナリアは脱出するじゃないですか、
はいはい、
ちょっと待ってくれよと、でしかも結局ペイトンその時にあのなんかね、あのメインの椅子に座って、
はいはい、
あーっつって、でなんか溺れ死んだのかよくわかんない描写じゃないですか、
は
い
は
い、いやどんだけもろいねんって
、
まあ正直ですよ、まあ、はい、あのペイトンのね、年齢がもう1000を超えているので、
うん、
1000年以上旅をしている船ですよね、
うんうん、
はい、
それがカンッピキピキピキって
宇宙をね旅できるものが、
はいはい、
ちょっとカンってね、船内の物体が当たっただけでピキピキパカンって割れたら、えらいことですよ。
ちょっと例えば、フーとか言って、技術的にパキってなって終わりですよ、
ね、そうそうそうそう。
あ、また、あって言って。
クレイトンが冗談で、昇竜拳、昇竜拳でやって、で、昇竜連覇した瞬間にピキッつって、はい、ピキピキピキパカーンですよ。えーって。
ま、私はちょっと思いましたよ。
それは面白い、思いました
。もろくねって言いました。
もろ。
ねえ、
はい、まあまあまあ、
強いのかかったですかね、そこ。
まあ、あのシーンはちょっと、うんって思う。
まあ、そこが多分賛否両論の P のところです
。あそこピンポイントで。
まあでも、それも面白いと思っちゃうのは、多分私もカオリンさんもね、あの、ホラーが寄りとしてちょっと見てる部分がある、
はい、そう。あ、そうですね。ああいう状況を許してしまう。
アクション映画として見ると、はい、おいって思うかもしれないけど、
ね、そんなんちょっとリアルじゃねえだろみたいなね。
うん、はあるけど、もうホラーとしてはもうお腹いっぱいになってるから、サスペンスとしては、お腹いっぱいになってるから、はいはい、
もう全然ありですよね。
ありありありあり、
はい、あの表現はね。
でペイトンね、多分歴史してますしね、
はい、歴史してますね、まあ、ね、あのしかもハンターたちもね、全員、うん、
ハンターたちも歴史してね、はい、で、まあ、結局、まあ、ヒロインと主人公だけで、はい、まあ、睡眠カプセルが脱出スポットになってるんで、そこからゾーンってね、
はい、
まあ、エリジウムから出て、
はい、
そしたら他のその睡眠カプセルも自動的にね、
はい、
エリジウムの機能で、まあ、緊急的にバツバツバツバーンってね、射出されて、
は
い、で、無事タニスに、まあ、
到着
できました。で、
私あそこのシーン好きなんですよね。
あ、私もあそこ好きだよね。珍しいと思いました、私は。
何が？
こういう映画で、うん、ああいう終わり方をさせるのは珍しいなと思って
ます。ほう、というのは
結局ついてなかったとか、うん、なんかその到着とかタニスの存在はうやむやになるっていうのが
大体パターンなんですよ。とか死んじゃうとか、
かなって、
もしくは有名落ちでしょ。
そうですね。実は地球は
まだ
生きててとか、ね、
たた
うん、
まあまあそういうのもね、よくありますけど、
は
い、
まさか本当にたどり着いちゃうとは
ってい
う。
たどり着いて、しかもね、今チュパミさんが言おうとしたのはあれでしょ、あの射出ポットが海面からポーンって出てきた瞬間が気持ちいいんでしょ。
あ、それですね。それがね、なんかワーイワーイって、
あ、喜んでるように見えるんだ。
そうですね。
ポーンポーンポーンポーンポーン
って海面からいっぱい出てくるんですけど、
うん、
なんかクラッカーみたいに見えますよ。
まあ6万人中結局生きてたのは1200人ぐらいかな。
はい、で最後、一番最後、タニス元年、はい、人口1200人。
ねえ、ね、はい、だから結局ハンターに食い殺されたのと、はい、まあ、ハンターになってしまったのと、
はい、
まあ、ギャロに遊んで殺されてしまったので、はい、まあ、そういうのになっちゃう。
6万人が1200ですよ。
うん。
減りすぎですよね。
ほぼ減って。
はい、
これね。
ヘリチウム。
これね、お
え、
また言いましたね。
今日ちょっとどうしたんですか。
やばいですよ。
今日ちょっとやばいですね。
これ
やばいですね。はい。
これどういう意味で。
あ、鼻血出てますよ。
は、
あ、やばい。
やっぱり今日やっぱちょっと
違うんです
よ。
そうか。
はい。
チュパミさんがパンドラ
も。私もちょっと声がおかしい。
はいはいはい。
それですよ。ちょっと発症した。
発症してるやん。
はい、記憶が。
記憶がじゃねえ。
あれがパンとドラムですねっていう。
ね、もう多いですよ。多いですよ。
パンドラム。
多いですよ。
怖いな。
いやいや、もうその声も全部、ね、全部あなた方のパンドラムですよ。
うん、どういうこと？
やっぱり
これ。おかしいおかしい。
いやいや、もう
何言ってるかよくわかんない。ね、まあそんな、はい、まあ、の
じゃあ年中ファンドじゃないですか。
1200人しか生き残ってないとか、はい、あの無事脱出できちゃったっていうところって、ぶっちゃけね、これね、続編です。
あ、
この映画実は、あの監督曰く実は3部作の1作目らしいんですよ。
え、
お、お二人は知らなかったですか。
知らなかったです。
そうなんですよ、これ1です。
ただ
パンドラム1、
もうこの悲しい未来しか待っていないこの話の流れ、
だからペイトン中尉が、
はい、
なんか死んでるようで死んだ描写がないなっていうのは、はいはい、
そのせいなんですか。
おそらくす、まあ、射出スポットに後から乗り込んだっていう設定が付け加えれる、はいはい、でハンターも全滅したかどうかはまだ分かんない、はい、もしかしたら適応してるんで、うん、海中でめちゃくちゃ泳げるかもしれないっていうのもある、はい、ここら辺でさらにあと大地が最後、あのカメラがフォローしたら、
はい、
ね、
はい、
ね、あのそのタリスの、あ、タニスの、
はい、
大地が映るじゃないですか、
はい
はい、
あそこは今後の舞台はここだよと、
あ、
っていう描写だったと思われるんですが、はい、大赤字だったんで、
はい、
終了、
あ、
なのかなと、
あ、
うん、まあ、他の都合があったのかもしれないですけどね。
いや、
まあ、ね、割とその、そういう話は 意外とありますよね。
うん、だからまあここで終わってよかったかなとは思いますよ。あ、
でもここで終わってよかったと思いますよ。
まあ中国の赤字はきついですよね。
うん、
まあそうですね。
まあ両かなりね、だからまあさっきもね言った通り、その全体通して両作でね、お金もかけてるし、はい、まあサスペンス要素もあって、ホラー要素もあって、
はい、
で、アクションもすごいね、ちゃんと作られてて、はい、で、デザインもかっこいいなんてね、もうこれはもう見ない手はない。
そうですね。うん。
それこそちゃんぽんですよね。
そうですね、ちゃんぽんですね、これは。まあアクションが好きな人も楽しいし、
うん、
まあ、ちょっと途中グロかったりしますけど、
うんうんうん、
あと本当サスペンス要素ありの、
うん、
で、SF、本当まあ宇宙、すごいですからね、本当途中の。あの、タニスの、情景とかもすごいなって思いましたね、
うん、
綺麗だし、あの海の、ね、生物、そのタニスの生物描き方とか、ああいうのを見るのも
豪華ですよね。
豪華、本当に豪華。
もうあれですよ、あのバウアー5丁をあのブルース・ウィリスだと脳内保管していただいて、
ああ、
うん、見たらこれも超一流映画にな
ってる。確かに、
まあそうですね、ただちょっとあのちょっとバウアー5丁を、
うん、
ちょっと弱そう
弱そう。
弱そう。
そうですね。
ちょっとやっぱね、出てるんですよね。サーティーデイズナイトと一緒で。雑魚感が若干出てるんだよ
な。なんでじゃあ、漂うね。そこでちょっと我慢して、ちょっと
確かにね。
色白だしね。
イケメンやけど弱そうですね。
ラッキョ型だしね。
そうですね。
あ、でもね、これね、言い忘れてましたけど、このヒロインは、
はい、
とにかく胸がでかいんで、
はい、
このアクションはもう見物ですよ。これはやばい。これは声を大にして言いたいんですけど、はい、まあまあまあ、ペイトンさんとバウアーさんはね、置いといたとしても、このヒロインはですね、まあそこそこ美人ですし、
はい、
露出もそこそこあって、で、泥まみれになったり血だらけになったりして、これはヘチズも刺激してくるんで。
ヘチズも。
そうですね、確かに。は
い、ぜひ見ていただきたい、はい、このタンクトップからこう漏れ出てるパイオツ海底がですね、
結局そこに行き着くん
だ。これももしかしたらパンドラも、
はあ、言おうとしたのに
言おうとしたのに
言おうとしてたんかい、
はい、
怖いわ怖いわ、うん、はい、じゃあ点数の方つけていきますか。
はい、
はい、じゃあちぱみさんから。
はい、
はい、
じゃあ牛島くんを、
うん、でしたね。
ちょっと忘れてましたから。
ちょっと忘れてたけど、
はい、牛島くんを100点として、
うん、
はい、
パンドラム、
はい、
はい、こちらは150点。
おお、なるほど、
高いですね、
やっぱり牛島くんがそんな。
いや、牛島くんも怖いんですけど牛島くんはまあ日本の中のことですよね。
はいはい、
なんかね、もう
どういうこと、
宇宙レベルで怖かったんで、
パンドラムは宇宙レベル、
はい、宇宙で怖い、う
ん、まあ、牛島くんが宇宙に行くことは確かにないんでね。
そうですね、
牛島くん宇宙へ行くみたいな
ちょっと見たいや、そのスピンオフ思い切った
の。あ、いいですね、
はい、
牛島くんが宇宙へ
平和だな行った懐かしい、
はい、じゃあカオリーさん、
星のおじさんあまり、
そうですね、牛島くんを100点として、はい、
うんうん、
まあ、私は映画も見てますからね、
うん、はい、好きだもんね、
はい、そうですね、300ですね。
おお、だけ。あれ、おお、パンドラも好きですね。
私好きですよ。
あ、
うん。あ、私実はこのデニス・クレイドも好きなので、
へ、
私実は結構嬉しかったんですよ。
へ、
また主役級だと思ったんですけど、
へ、
うん、そうです。デイアフタートモロー映画見に行ったんですもん、私。
あらあら。
はい、映画館に。
へえ。
はい。というわけで300。
はい。
はい。まあね、こんな点数の付け方になっちゃったけど、もみさんは
80点。
はい、
うん、よし、 80
ですか。
はや、80。
なんでそんな低いんですか。
うん、うん、なんかね、4回見たら飽きた。
そんなに飽きたの。
見すぎましたね。
4回見
た。あのアクション含まってるやつはそんな見ちゃダメですよ、
ええ、
ああいう、
そうですね、
雑多なやつはダメですよ、
うん、
見すぎ
気にしない。いやいや、でもまあまあここら辺が妥当かなと思いますよね。
うん、
うん、
あ、そうですね、あ、そうですか。
うん、なんかな、ね、いや、すごいよくできてますし、うん、みんなに見てほしい、隠れた良作というのは間違いないんですけど、
は
い
は
い、
まあ、正直私もえっていう人の方が実は多いんじゃないかなって思ってる部分もあるんですよ。
あ、見る
人で、私は、はい、文句はないですけど、そこまでっていう、
だからどこに絞って見るかなんですよね。
この絞れない人にとっては何これ、全部何っていう、本当に詰め込んでないみたいな。
絞れない人か、もしくはアクションとして見ようとした人は、
はい、
辛いかもしれない。
あ、そうですね。
あ、アクション
って物足りないし、うん、主人公なんだこのヘタレみたいな雰囲気みたいな、
アクションさん、 あーサスペンス3スリラー2、はい、みたいなそんなね、
そうですね、
ホラーがまあ
1.5ぐらいとかね、
そんな感じになってくる、
はい、まあ、正直どれかを特化しようと思ったら全部中途半端なんですよ、
うんうん、
あーそう
なので、そういうのがあのなんか煮切らないなとか思っちゃう人はこれ相当点数低いと思います。
あー、
ま
あ、低いかもしれない、それはそうかもしれないですね、うん、アクションって言われて見てたら確かに私も、はい、
うん、そうですよね、全然見慣れてると、っていう物足りないなって感じ、
でもね、こんな SF ミステリーを本気で作ってね、
はい、
でアクションも入っててね、でおっぱいも揺れてね、いっぱい楽しめる映画なんかね、
っ
言ってそうそうない、
はい、そうはないですね。
そしてあの主演が薄いからこそ、
はい、
その主演の色で騙されてないっていうところもポイントで、う
ん、まあ
それはね、ブルース・ウィリスでやればいいよ、うん、そしたら大物になってたみたいなのは、まあ、うん、もちろんさっき自分で言いましたけど、
はい、
でもそういうのじゃないからこそそこに引きずられてないですよね、
はい、それはありますね、やっぱ、まあ、あるじゃないですか、俳優さんの強さみたいなの ね、はい、まあワールド、
うん、そうですね
とかでね、あったね、
うん、
ああいうことはないから、
なってしまうことはないから
っていうところね。
そこはね、大事大事、うん。そういうね、あの、何度も何度もいろんな映画を見てきた人向けの良作の一品ですね。
うん、
ね。うん。っていうところで、ね、はい、まあまあまあ、あまり高くしすぎない方がいいかなっていうことで、
うん、
まあ80ぐらいでどうかなってところです、
ね、
は
い。
平均はじゃあそのぐらいにします？
いや、平均はまあ、あれ、ちぱみさんなんて言うんでしたっけ？
150 です。
じゃあ、
怖さですけどね。
150かな。
150
って言われると、まあ、150もないですよ。
うん。あ、そうですか。
ええー。
100、うん、そう。
怖さ、怖さ。120
かな。120
かな。
うん。
120だと思います。
はい、120でしょ、
はい。じゃあ、はい。この映画は、プレデターを100点として、
はい、
バンドラムは100、
うん、今、
あれ
今一瞬な、しかも納得した自分がいたのが怖かったです。今。
あ、すんなりいきましたね。
今すごかったですよ。
危なかった、危なかった。
危なかった、危なかった。
もう一回言うんで、ちゃんと突っ込んでましたよね。
はい。
はいはい、この映画は、プレデターを100点として、最終的にパン、言えよ言えよ、うん、
牛島くんが
そうだ、牛島くんが邪魔なんだ。しまった、これ何だった
の、私、なぜ今突っ込まなかったって、牛島くんかってなってしまったからですよ。
こんなことならプレデター100にしよう。
プレデター100やったら ややこしいでしょ。
プレデター100だったらでも80とかにな
っちゃう。80とかになっちゃいますよ。
ちょうどいいぐらいになって
ます。牛島くんですよ。
うん。牛島くんを100点として、
はい、
パンダラマは120点ということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、ということでね、今回もありがとうございました。なんか、
はい、
懐かしい気分が戻ってきてね。
そうですね。
はい、ね、
いろんなことがありましたからね、あの、前回の通常会から。
はい、
はい。
頑張っていきましょう、今後も。
そうですね。
はい。ということで、告知に入っていきますが、
はい。
はい。実はですね、はい、今週なんですけれども、
はい。
はい、大阪に行ってきます。
はい。
はい、今週というのはね、今が11月、おっと、11月終わってる。
12月ですよ。
早いですね。
はい。
もう、そうですね。もう年末ですよ。
まあ、年末ですね。はい、もうすぐクリスマス近いですが、
はい、
まあ、12月2日。の、この、今週なんですけど、はい、大阪に行ってきます、
はい。
はい。なぜ大阪に行ってくるかというと、
はい、
実はですね、
はい、
豚の鳴き声さんにお呼ばれしまして、はい、豚の鳴き声さんと対談収録をしてまいります。
いつかは来るのかなと思ってましたが、
オーダー。
早い、
でしょぜひ出てくださいということでね。
はい、
で、まあ、なかなか行けなかったんですけど、
はい、
まあ、今回ちょっとね、いけそうだっていうね、
はい、
チャンスがあるってなったんで、
はい、
その豚の鳴き声さんに連絡して、
はい、
会いに行くよと。
これは楽しみですね、
はい、
いや、どんな掛け合わせになるのか。
そうですね。
そこでね、
はい、
ホラーボードとして豚の鳴き声さん収録と豚の鳴き声さんとしてホラーボードとの対談収録っていうのを2本、
はいはい、
うん、同時収録してやろうかなって
、
ね、今検討中でございまして、はいはい、
楽しみですね。
で、そこにですね、
はい、
もしかしたら、
はい、
もしかしたら、
はい、
あの幻のゲスト、
はいはい、
今となっては幻のゲストになっている、
はいはい、まさか
あの方が登場するかも、
かもしれない、
かもですね。
今は何とも言えない、大阪行っちゃってことはあの人が
来るのか
かもしれない。
いやーいやーどうなるんですかね、出てくれるのか、
どうなるか、
はい、
そこはご期待ください。
はい、
はい、そしてですね、そのついでに、
はい、
まあ、今後の予定も言っておく、と、鍋さん、
はい、
そして、カブラギ P さん、
はい、
とのですね、はい、ゾンビ座談会を年明けに収録。
ゾンビ座談会。
そうなんですよ。
はい、
ゾンビ座談会。
え？
ゾンビの話をひたすらする。
持つんですか？
いや持つどころかもう、あ、今もうあれですよ、今リスナーで今聞いてる鍋さんがもう、いやいや千葉さん何言ってるんですかって
僕ですか、
おい
あすいません、
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいもうねゾンビの話をね、はい、しだしたらこれもう出だしたらもう半世紀超えますよ、
そんなに、そんなに
話すことあるんですか、それぐらい話すことある
壮大ですね、
ずっと言えることあるから、
じゃあ絶対足りないですね、
カオリンさんもそうでしょ、わ、はい、かるでしょ、気持ち
分かります、
まあもしカオリンさんも行けたら行きましょう、
はい、
はい、まあそうね、
年明けの予定に、
そうです、
はい、
鍋さんとカブさんとね一緒にね、
はい、
ゾンビの話をみんなでしようと、
はい、
うん、こんなねボードゲームを無視することある、
はい、
ただまあホラーだけの話ではよくないので、はい、まあちょっとねそこでテキサスゾンビーズをみんなでプレイしようかなとか、
はい、
ラストナイトオンアースをみんなでプレイしようかな、はい、までねまた考えてますので、
はい
はい、そちらもご期待ください、はい、そして近々の予定で言えばなんと来週は30回記念、
はい、
ね、ホラーボードの30回記念、はい、
もう揃いましたね、
そうですね、
ということでですね30回を記念するゲスト、はい、そして伊達あずみさん、また伊達あずみさん、
またなあ、でも30回
やりがたい、
花を飾っていただけるわけですか、
これほどでは伊達さん
本当にもう準レギュラー、
はい、うん、もうね私たちのアイドルみたいな、
そうですよ、
はい、
あのね
惜しいですよ、
惜しいアイドル、はい、パズルガールズの伊達あずみさんがパズルガールズとして、はい、登場してくださいますので、
あ、そうなんですね、
はい、そちらもね収録してますが、
はい、
もうこんな話聞いていいのっていうのをバンバン言ってます、
セキララですか、
これ怒られるぜってやつ、
あのそれは大丈夫ですか、本当に
どういう、
大丈夫です、ちゃんとね許可を得てます、
すごいですね、
いやもうねすごいですよ、伊達子さんのタイプの男性の話から、
はい、
ギャランティーのまで含めてもうあれこれや、
お
お、は
い、あれうっかりして伊達子さんのファンからもみさんがこう召されるっていう、
それはですね、まあ、非常に怯えてるところですが
、はい、
うーん、まあでもそれはそれで美味しいのかな、
美味しいですか、
うん、まあ、伊達子さん自身も
、はい、
あの結構いじられるの好きそうなんで、
はい、
うん、私もそれはやっぱり叶えてあげたいなと、はい、
ああ、うん、なるほど、
はい、
まあね、それで伊達子さんが喜んでいただいたらもう私たちとしたらもう、
はい、
そんなに嬉しいことはないですよ、
そうなんですよ、それで伊達子さんもですね、
はい、
あの私のことを気に入っていただけてるのか、はい、ありがたいことにまたね、はい、新しい企画を考えてくださって、
おお、
ね、これも
ニコ生に続く
の、はい、ような、まあ、形なんですけど、
はいはいはい、
それね、もみさんまた出てくださいということで、
はい、
まあ、あのどういった内容かまだ言えないですし、
はい、
まだまだ企画段階なんでどうなるか分かりませんが、
はい、
そちらの方も進行中でございます、
はい、
楽しみですね、
はい、
すごいですね、
そういうことになってきましたね、
はい、
うん、という感じで、はい、今後もご期待いただきたいなと思っております、はい、はい、では、はい、ちぱみさんどうぞ、
はい、ではホラボドはシーサーブログでやっております、ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください、また iTunes からも聞けます、こちらは自動的に更新されるので便利です、 Twitter アカウントはアットマーク HORABODO ホラボドで検索してください。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うかブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。はい、といったところでね、はい、はい、もうエンディングなんですけど、
はい、
はい、はい、はい、もう言い残したことありますか？
いやー、
お腹いっぱい。
お腹いっぱいですよ。
いや、
でも久しぶりの、ね、はい、通常会が取れて嬉しかったです。はい、
はい、
やっぱいいですね。
うん、そうね、安定してるわね。
はい、そうですね。まだまだ、まだまだね、これからゲスト回もありますから、
はい、うん、
まあ、通常回もね、あ、いや、もうゲスト回だけでいいやってならないようにね、
そうそうそう、
ね、いるところ頑張ってい
きたいと、あと年末年始もね、
はい、
やっぱりそのね、実家帰ったりとかいろんなね、あの都合もあるんですが、
はい、
あのそういった中でもホラボードは毎週更新をできるように、
はい、
はい、じゃあこちらで準備中なので、
はい、
はい、もうちょっと年末年始テレビ見るぐらいしかやることないよなんて人はね、
そうですね、
ぜひホラボドを聞いていただけるようにちょっとね、はい、こちらも頑張っていこうと思ってますので、
ガキ使を見た後にとかね、
そうですね、
はい、
はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、
はい、
といったところで今回もありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ではせーのダミアンガー